それでは御言葉を味わっていきます。旧約聖書ルツ記2章の12節と13節を読みます。2017番は旧約の473ページです。聖書をお読みします。ルツ記2章12節13節、主があなたのしたことに報いてくださるように、あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意を得たいと存じます。あなたは私を慰め、このはしための心に語りかけてくださいました。私はあなたのはしための一人にも及びませんのに。主からの豊かな報いと題をつけました御言葉を味わっていきましょう。成長のプログラムに従っていますので、四世紀はですね、ギデオンだったりサムソンであったりと飛ぶんですけども、ルツだけはなかなか飛ばないということなので、何度かこう開くことになりますけども、味わい深い、ルツ記だと思います。今日は12節13節を中心にですね、味わっていきますが、まずその前にですね、落ち穂拾い、先ほど子どもたちもですね、畑の収穫から落ちた落ち穂を拾うんだよと話をしましたが、落ち穂拾いについて確認をしておきたいと思いますので、同じく旧約聖書のレビ記の19章9節10節211ページ前の方に戻っていただいて、こちらの方を開いてください。レビ記19章の9節、続けて10節も読みます。211ページ、レビ記19章の9節と10節です。あなた方が自分の土地の収穫を刈り入れるときは、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。10節、またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神主であるですね。主なる神様とは聖なる方、清い方であって、そして弱い人、小さな存在の人を大切にして守ってくださる神様です。このレビ記の19章に記されている意味とはこうです。畑の大麦や小麦が実ってですね、ようやく手をかけて手間をかけて育った、その実が実って収穫するその時、普通に考えるならば一つも残さないで、無駄にしないように、隅々まで丁寧にすべて刈り取って集めなさい、そう考えます。ところが主は刈り取ったその時に、その葉でこう刈り取りこぼれ落ちたその実りの方はそのまま畑に残すようにと命じます。なぜならブドウ畑の方に細かく書かれます10節の後半、こう命じています。それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。貧しい人とは畑を所有していない人であったり、正式に畑で刈り取ることができない人、当然生活としては貧しい、そのようなことになる人のこと。また寄留者とは外国からやってきて、かなり長い時間をこのイスラエルの人の間に住んでいます、生活していますけれども、まだまだ仮住まい、滞在をしている、それが長期という帰留している人たちということ。この人たちもまた貧しかったのです。主は残すように命じました。それはこのような貧しい人、帰留者、それを主が養ってくださるということを示しているのです。畑に実ったすべての収穫、豊かな収穫は、それはもちろん人が努力をします、丁寧に毎日努力をしますけれども、その努力だけではなく、主が豊かに祝福をして与えてくださったものなのです。 その一部を畑に残して、主がイスラエルの人と同じように大切に思われている寄留者や貧しい人を助けるための、そのような立法命令なのです。そう、このような立法がイスラエルには神様によって定められてあります。ですからこの時、ルツ記の方に戻りますが、久しぶりにですね、故郷から帰ってきたばかりの、まあ、ナオミさんという義理のお母さんと、その娘となったルツさん、お二人の女性は畑を持っていませんし、当然種をまくことができなかったわけですから、今年のこの実りを直接手にすることはできません。はあ、ナオミさんと義理の娘となったルツさんは、この律法に従って誰かの畑へと出かけていって、そこで落ちている麦の方を集めて、拾い集めて自分たちの食事にしようと、そうしたわけです。それがルツ記に戻りますが、2章でいうところ2節のルツさんの発言ということになります。読んでみます。2章2節、モアブの女ルツはナオミに言った。畑に行かせてください。そして親切にしてくれる人の後ろで落ち穂を拾い集めさせてください。ナオミは、娘よ、行っておいでと言ったですね。こうして出かけていったのは一人の人の畑。そこは3節には、計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であったと。計らずもですね、たまたまということではなく、主が背後に働いてくださっているのです。ナオミさんの親戚にあたるボアズという人の畑にルツは知らずに出かけていったということです。今日の箇所12、13を中心にと願っていますが、13節に私は特に心に留まる言葉がありました。この橋ための心に語りかけてくださいました。まず橋ためとは、まあ、主人のもとで働く人、その中でも一番小さな、まあ、弱い存在、力を持っていない人のことです。ルツはこの畑の所有者であります主人ボアズのもとで、まあ、現代風に言うならば正式に雇われて働いている橋ための一人にも自分は及ばないほどの橋ためだと、そう語っているわけです。大麦が実ったその時にそれを刈り取り、収穫をするために働く正式に雇われている人ではなく、その人たちが刈り取った後にこぼれ落ちた落ち穂を拾い集めていたのがまあ、ルツさんなのです。ですから刈り取っている人の一人にも及ばない小さな存在の自分、私ですと、そう表現しているのです。その小さな存在のルツに目を向けて、そしてその心に語りかけてくれたのがこの畑の所有者、主人ボアズです。それがただ声をかけてくれたというのではないんです。考えてみれば、畑の所有者であるボアズ、まあ、オーナーさんですよね。大きな大きな畑のオーナーが正式に雇っている人でもなく、まあ、立法の定めがあるとはいえ、外国から来た一人の女性、それもですね、実はイスラエル人とはあまり仲がいいとは言えない、そんな関係のモアブから来た女性に、オーナー自ら直接声をかけるということだけでもすごいことなのです。それが慰めのある内容の言葉をかけ、そして単に言葉を交わして挨拶するというのではなく、ルツさんと心を通わせようとしているボアズ、そのように心に語りかけてくださったと、まあ、ルツは感謝しつつ、喜びと期待を持って言葉を返しているわけです。戻って12節です。ルツと義理の母であるナオミは、モアブの土地で全てをなくした人です。ナオミさんが 生まれ育ったこのベツレヘムという町で大きな長い期間の飢饉があってですね、食べるものがなくなったというので、ナオミさん家族はですね、モアブの地にこう移っていった。そのモアブの土地でナオミさんは全てをなくしてしまった人なんです。一章五節ではナオミさんが夫のエリメレクが亡くなってしまっただけでなく、その後二人の息子も死んでしまったと、そう記されています。飢饉を避けて頼って移り住んだはずのモアブの地でナオミさんは全てをなくしてしまった。またこの時ルツも生まれ故郷の自分が住むこのモアブに移ってきた外国人であるナオミの息子、外国人の男性と結婚したところ、なんとその夫が死んでしまった。モアブ人とユダヤ人は実は親しい関係ではありません。そんな状況の中で移り住んできたユダヤ人の男性と結婚したのがルツだったんです。しかしその夫が亡くなってしまった。その時母のナオミさんはようやく飢饉が終わって、主が帰り見てくださったと聞いて、主に期待して故郷に帰ろうとする。そう一章は前半で教えます。そしてナオミさんは語るんです。ルツともう一人の息子の妻となったオルパという女性がいます。この二人に自分が連れて帰るのではなく、それぞれ生まれた家に帰るようにと、そう語りかけます。オルパは声を上げて泣きますが、それでもナオミの言葉を受けて帰っていきます。別れ去っていきます。しかしルツは違いました。ナオミさんの心と深く結びついていたので、実のお母さんのもとへ帰るのではなく、ナオミさんとこれからも生きることを選びます。それはナオミさんが信じる神様をもうこの時ルツも信じるようになっていたから。一章十六節、先ほど長男小聖句にも出てきました。このルツ記の中心なる言葉、あなたの民や私の民、あなたの神や私の神ですと、ルツはこう告白します。ルツはナオミさんと同じ神様への信仰を告白をしています。しかもナオミさんが大切に思うナオミさんの故郷の人々は、ルツはまだこの時会ったこともないんですけれども、私にとっても同じ大切な人なのですと告白をするわけです。そして主がナオミさんの故郷ベツレヘムを顧みて祝福してくださったのならば、夫を亡くし、すべてを失ったこのどん底のような悲しみ苦しみのところから、主に期待して新しく生きたい、そう決断をしたと、そういう告白です。そしてナオミさんの故郷ベツレヘムに着くと、すぐにルツさんは落ち葉を拾って生活を始めるという、言ってみれば大変な生活を始めたわけです。でもここで一つ、以前このルツ記を味わったときにお話をしたように、一章二十二節から記されている言葉に私は驚くのです。モアブの女ルツ、あるいは2章6節ではモアブの娘、どうやらイスラエルの、そしてベツレムの人たちが信じている同じ主を信じて、主に期待してこのベツレムにやってきたルツさんにとっては、ベツレムのイスラエルの人々はモアブ人である彼女を受け入れて親しく関係を持とうという感じではないのです。ルツさんの名前を呼ぶよりも先に、モアブの女です、モアブの娘ですと、私たちユダヤ人とは違う人なのだと、そんな目で見ているのだということを聖書は一章から二章の前半教えます。でも今日味わいたいところはそうではなくて、ボアズ、この方は最初から違います。十二節で言います。身を避けようとして来た。ボアズはこう語りかけます。ルツが主を信じて主に期待してベツレヘムに移ってきたことを、そして毎日苦労して母ナオミを助けて誠実に働いていることをボアズは見ています。 モアズの女とルツのことを表面ばかり見る人ばかり、そんなベツレヘムの町の中でボアズだけはルツの心を見ます。ルツの信仰を見ています。同じ主を信じ主に期待して歩みを始めているルツの心を見ています。13節ではルツをそのことを心に語りかけてくださいましたと、そう返事をするのです。8節から9節を見ますと、ボアズはですね、ルツが働きやすいように配慮しています。そのようにしなさいとボアズのもとにいる若者たちに命じています。そしてルツはそれをただ配慮してくださったと受け止めるのではなくて、自分たちに、ルツに、私にその心に寄り添ってくださって、受け止めてくださったと感謝している。そしてそれは確かなことでした。ボアズは主の翼の下に身を裂けようとしたと、ルツのこと、ルツの信仰を、ルツの期待を説明していますが、その主への期待と信仰に対してボアズが自分でできること、落ち葉を拾えるようにということ以上に恵みを具体的に与えていくのです。17節に飛んで読んでいきますと、17節の最後のところには大麦1エパを集めたとですね。ルツさんがその日麦を拾って集めたら、それは1エパあった、大麦が23リットルあったというんですね。落ちている麦を拾い集めるだけでは普通は集めることができない量です。ボアズが多くの麦を、恵みを与えていたことが分かります。主を信じ主に期待する信仰をボアズもまたルツと同じように持っているんです。主が報いてくださる、主が良くしてくださるはずだから、何も私がわざわざすることはないとは考えない。飢饉が終わり、この時に自分に、ボアズに与えられた豊かな収穫は主が報いてくださった、そう信じているので、その豊かな実り、報いから自分が何をすべきかを見出して行動する。主ならばこうして主に期待してやってきたルツにどのように報いを与え顧みてくださるだろうかと、自分ができることで主の報いに倣っていった。そして主に召されたものとしては益となること、良いことを行おうとボアズは行動しました。娘の言葉にします。ナオミさんとともに絶望ともいえる夫も失い、何も持っていないどん底の状況からルツさんは初めて行く国、初めての町ベツレヘムへ移り住み、そこで主に期待して生きることを決めました。どん底から主に期待した、そして生きたのがルツです。この結果、ルツ記の最後を見ますと、ルツとボアズはこの後結婚をし、二人の間から生まれた子供、その子たちからあのダビデ王が生まれ、そして救い主でイエス様生まれるという家系になっていくことが分かります。主を信じて主の近くに行って主と共に生きる、主に期待しますと告白をした、たった一人のルツの主への期待は、すべての国のすべての人への祝福へと、すべての人の救いへと広がっていった、すごい報いがあった、すごい祝福となったということです。どん底から絶望的な悲しみから、外国人でありながら主に期待して生きたルツさん。最後に新約聖書一箇所を読みます。ガラテヤ人への手紙の3章9節377ページ、新約の377ページの言葉です。ですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。私たちも信仰によって生き、主に期待し毎日生活をし、このルツさんに倣って信仰の人アブラハムと共にその祝福を受け取っていきましょう。お祈りをさせていただきます。 全能の父なる神様、アブラハムは期待することが不可能な状況から主を信じることで不可能ではなく可能であることを経験しました。ルツもまた何もないどころか悲しみ絶望の底から主だけを愛して主に期待することで豊かな報いを受けました。今私たちは主に招かれてこの日曜日の礼拝の民となっています。ルツに習い主を喜び主に期待し礼拝をし賛美を捧げます。またボアズのように主の前に私が祝福されているものならば主の前に私はどのような良いことができるだろうかと自分の手を働かせ自分の恵みの中から物に与えたように私たちも惜しむことなく与えていく人になりたいと思います。主を信じる一人一人はそれぞれがふさわしい人へと整えられていくことを信じます。私たちの中にある小さな信仰を主は見てくださり整え導いてくださることを信じます。主よ、この礼拝から始まる1週間がこうして集った私たちが一人一人互いに愛し合い使い合い支え合いながら豊かに過ごすことができますように、一日一日の歩みも聖霊様どうぞ私たちを助け導いてください。この祈り私の救い主であるイエス・キリストの尊い名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく一緒に祈りましょう。